週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでおつなぎしてお話伺います。こんにちは、ジャンボさん。
ボーラジーワ
ーボーラジーワー、ジャンボさん、
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
去年に続きまして2回目になりました。年に一度の、私ミスタージャンボが9日間か10日間で沖縄の皆様、リスナーの皆様に余すことなくルーマニアとモルドバの魅力を、最高のシーズン、ラベンダーが満開の時期、ひまわりが満開の時期、そして伊芸さんを食べ物で釣りたいからさくらんぼが食べ放題ができる、こんなシーズンに9日間か10日間で、今年は6月18日のご出発日で合意しました。
いやー、年中美しいところですけど、やっぱり最高のシーズンですね。
日数が違うのは東欧のプチパリ、もう本当に素晴らしい芸術、いろんな文化都市でもあるこのルーマニアの首都ブカレストを1泊か2泊でたっぷり見るか、それで9日間か10日間で、出発日は本年は6月18日のラベンダーが満開、ひまわりが満開、さくらんぼが食べ放題のシーズンに行きましょうよ。
いや、素晴らしいです。
燃料サーチャージが、かからないカタール航空で、まずは沖縄からですと、国内線で羽田に行っていただきまして、ドーハを経由して、もしくは、那覇からの場合は国内線 JTA で関西空港に皆さん方をご案内して、もちろん那覇空港から添乗員、その添乗員もヨーロッパに100回以上の当社のベテラン添乗員さんがご案内します。
わー、これ嬉しいです。
そして現地ガイドはルーマニアのライセンスガイドで、アンドレアかワナがご案内します。
はい。
さあ、朝に、ブカレストに到着しましたら、ブカレストから観光がスタートしていきまして、初日の宿泊はブレイラの街で泊まっていただきます。
はい。
古代ローマの影響を受けたこのブレイラ、そしてそこにはドナウの出現に大きな橋が2023年の7月6日完成して、今までね、イゲさん、僕もルーマニアって20数年前から行ってるんだけど、その前まではドナウの湿原行くために船で、渡し船で渡ってたんです。今橋かかったから、バス乗ってたらすぐ渡れちゃう。
いや、すごい橋が出来上がったんだ。
はい。これも日本の援助で、作られてるんで素晴らしいですよね。そして、翌日は国境を越えてる、モルドバの方に入りまして、まずはエコービレッジで古き良き、モルドバの文化カルチャーに触れていただき、そして男性のアカペラのシンガーで、とってもこの民族衣装に着ていただいて、ローカルな音楽も楽しんでください。
わー、地元の皆さんとって感じしますね。
もうこの辺りで、なんてこの土地って野菜が美味しいんだろうっていうことを2日目の日からもう体感、口で味わっていただけると思います。
おー、贅沢です。
その後キシナウの方、首都のモルドバの首都キシナウの方に行きまして、翌日はキシナウの観光、そしてワイナリーとか見ていただいたり、そして古き良き、村でありますオルヘーベッキの村に行って家庭料理の教室を一緒に参加していただいたり、楽しんでいただいた後、ラベンダーが満開のところ、そしていよいよカステルミミというお城に行きます。
わー、体感した後はお城ですか。
日本にも有名なテレビ局がたくさんありますけれども、スペインの有名なテレビ局でアンテナ3が世界の最も美しいお城15の中にこのカステルミミが選ばれました。
すごい。
しかも2023年6月1日にモルドバは EU に加盟したいので、EU サミットが初めて開催されたんです。
わー、すごい歴史的な瞬間ですね。
はい。現在 EU に加盟しているのは27カ国なんですが、もうこの関心の高くで、チュニジアとかエジプトの大統領も50カ国の人たちがこのカステルミミに泊まって EU サミットがありました。
各国の代表もうなったんじゃないですか。
そして夜の10時まで明るい最高のシーズンに、このお城を貸し切って、ジャンボツアーズからの日本各地からのお客様だけの素晴らしいディナー、
はあ、
そしてワインと一晩楽しんでいただきます。もちろんルーマニア、モルドバを代表するパンフルートの若き演者の演奏を もうお城に酔いしれて、
うん、
ワインに酔いしれて、食べ物に酔いしれて、パンフルートの音色に酔いしれて、一生の思い出を一緒に作りたいなと思って、2回目の企画です。
いやー、世界で選ばれしカステル耳、お城でこんなことまで叶うんですか。
はい、そして楽しんでいただいた後、翌日はワイナリーリゾートホテルの方も貸し切っております。これはルーマニアの方の、パンチ村にあるワイナリーリゾートのホテルも貸し切って、そして翌日はサクランボ狩りをみんなで楽しんでいただいて、
うん、
そして、イゲさんなんかすごく、お皿とかいろんな好きな中でエミールガレーのガラスってわかる？
エミールガレーのガラス？
後でまたイゲさん見てくださいね。
はいはい、
素晴らしいエミールガレーのガラスの芸術が見事ルーマニアのブザウの村でまだ工房がありまして、ここに行きます。
へ
え、なんと東京の超有名な百貨店で買っていただく価格の5分の1で売ってます。
今
あのガラスが
すごい、
5分の1ですよ。
ね、今この工芸出てまいりました。すごい作品ですね。美しい、
はい、リスナーの方に、一つのまた知識を広げます。沖縄の素晴らしい伝統工芸、琉球吹きガラス、あれだいたい400度から500度なんで作ってます、
はいはい、
あの世界で有名なベネチアングラス、1400から1500度なんで血のような赤、
はい、
あの金色、コバルトブルーの本物のコバルト色が出ます、
うん、
エミルガレーのガラス工房の温度は1100度です。それをガラスのすごく釉薬で何十回も重ねて、見事あの素晴らしい芸術品が日本の著名な有名な百貨店の5分の1で買える価格を、去年11月に行って交渉して、日本から来るから工房を開けてっていうことで開けて見ていただき、そして首都ブカレストと楽しんでいただくコースを9日間10日間でたっぷりたっぷり作ったんで、行きましょうよ。
なかなか日本では手にできない憧れの品だと思いますけれど、もしかするとですね、
今年の僕のミッションは伊芸さんが参加してくれるようにFM 沖縄の社長様にお休みの申請を僕が挙げさせていただきます
よろしくお願いします。ジャンボさん、今日もたっぷりと素敵な話題をいただきました。もうそろそろお時間なんですけれども、ジャンボさん、来週はどんな風にしましょうか。
はい、来週はいよいよ旅行説明会が始まっておりますので、この説明をダイジェストでご案内してリスナーの方に聞きに来てほしいな。
はい、ぜひチェックしてください。お話は谷村翔輝さんでした。ありがとうございました。
アルベデーレ、
アルベデーレ、パッパー。